説教、闇がその光となる、石橋牧師です。
日本キリスト教団の各教区総会が始まりまして、先々週連休が始まる最初のところは北海教区の門番に参りまして、先週は九州教区の門番に参りました。教団議長の責任は教区を門番して、議長挨拶をする、それはあらかじめ記したものを読み上げて、質問を受け、また議事を見守るという、そういう責任があります。で、九州教区に参りまして、熊本の、熊本西木ヶ丘教会というのがありまして、川島牧師、非常に優れた牧師です。この方が熊本地区長をしております。したがって総会において被災地の教会としてお礼とまた感謝の挨拶をしながらその報告をしてくださったのでありますが、その報告は大変感動いたしました。私もこの教会お伺いさせていただいたのですが、かなり立派な塔が教会の上に立っていて、その塔はかなり破損があって、このまま置いていてはご近所にご迷惑をおかけすることになるということで、補強工事か撤去しなきゃならないという教会の状況でした。さらに礼拝堂に入りますと、パイプオルガンの管が飛び散っていて、この壁のスピーカーが垂れ下がっていて、この生産式の台が反対になっている、生産でありません、洗礼式の番がですね、上が下になって、逆さまに立っている、そういう被害状況を見てまいりました。川島先生は本震が土曜日にあって、この本震が大きな打撃だったですね。震度7の地震があって、さらに本震 7.3 があった。もうこれで、被災地の方々は裏切られたような気持ちになっているわけです。7が来たからもう大丈夫だと思って、いたら 7.3 があった。大変な衝撃を受けて、今なお眠れない日々を過ごしておられる。いつまたあのような地震が起こるかわからないという不安の中にあられる。外は騒然としている。本震を受けた、本震のあった次の礼拝、日曜礼拝、この礼拝のことをお話しくださったわけです。外は騒然としている、不安の中にある。そういう中で礼拝を捧げることができた。礼拝の中は本当に静粛に、静かに、心穏やかになって礼拝を捧げることができた。このことが大きな恵みだとお話してくださいまして、それは私の心を激しく揺り動かされる、そういうお話をしてくださったわけです。大きな悲しみと不安と恐怖が膨らむ中で、しかし礼拝が捧げられている、礼拝が捧げられた。普段の礼拝は60名ぐらいだそうでありますが、その礼拝35名の方々が大きな被災を受けている中で礼拝に来られた。この礼拝が本当に大きな恵みだったということをお話しされて、力だったということをお話しくださって、これがあるから大丈夫だというお話をされて、大変感動いたしました。今日の聖書の箇所、闇がその光となるという説教題をつけさせていただきました。大変申し訳ないんですが、聖書研究祈祷会の原稿は、日曜日の朝お急ぎで作ったものですから、いつものようにはしっかりと、勉強することができなくて、申し訳なく思っておりますが、とにかくにも聖書研究の原稿もお渡ししてあります。闇がその光となるというこの説教テーマを掲げざるを得ないような状況が、ヨブを取り囲む状況であります。闇が光となるってどういうことかというと、神様に逆らう力が光っている、 そういう社会はどういう社会かということになるわけであります。暴君などという声が聞こえたりしますが、暴君が社会を支配したらどういうことになるのか。暴君が光っている、罪の闇の力が光っている、そういう世界に生きるとしたらこれほど残酷な社会はない、そういう厳しい問いかけがヨブによって神様に向かってなされている。ヨブが今生きている世界は、自分を包む世界は闇が光っている、そういう残酷な社会の中に身を置いている、それはあなたの責任だと神様に向かって激しく迫る、神様に挑んでいく、争っていく、そういう激しい言葉を今朝私たちはヨブ記実証から学ぶのであります。ヨブ記の聖書研究の中で、虚無の思想について、お話しいたしました、書きました。虚無ということと神なき世界、神がいないということは深く結びついています。苦しいことがある、辛いことがある、しかしそれを訴える場がない、それが虚無の世界。しかし神様を信ずる者たちにとっては訴える場があるわけです。神を信じている、訴える場がある。しかし訴える場があるけども、この神が答えてくださらない、またこの苦しい状況をこの神様が作ったとしか思えないというところに身を置きますと、神を信ずることがあの虚無の不安よりも何倍も何倍も膨らんでいく。本当の虚無は神を信じる者の中にこそ本当の虚無が膨れ上がっていくのではないか。それがこのヨブの叫びの中から示されているところであります。一節から三節を見ていただきますと、私の魂は生きることを厭う、嘆きに身を委ね、悩み嘆いて語ろう、神にこう言おう、私に罪があると言わないでください、なぜ私と争われるかを教えてください、手図から作ったこの私を退けて、あなたに背く者の企みに光を当てられる、それでいいのでしょうか。あなたは闇の力に光を当てている、闇の力が光っている、それでいいのでしょうかと神様に激しく問いかけているわけであります。ヨブ記において法廷用語がたくさん出てくるということをお話しいたしました。ここの実証においても法廷用語が示されています。裁判の席で論争する、激しく争う、そのような形でヨブが訴えている。ここに、私が罪あると言わないでくださいという二節の言葉、罪があるというのは法廷用語であります。有罪判決を下さないでください、もうすでに神様から有罪判決を下された、罪がないのに有罪判決を下された、この神の取り扱いについてヨブは激しく神様に訴え争っていくわけであります。今ヨブは神様から有罪判決を受けて、その罰を受けている。その罰の中で激しい苦しみをのたうち回って苦しんでいる。罪のない者がこのように苦しんでいる。今ヨブの生きる世界、闇が光っている。神を信ずる者が神様を信じない者の闇の光のうちにあって苦しんでいる。あなたはそれでよいのですかとヨブは問うのであります。3節の争うという2節の言葉も法廷用語であります。 法廷で争うという言葉で、使われて法廷用語が使われておりますが、3節のところで手図から作られたこの私を虐げ退けて、あなたに背く者に企みに、背く者の企みには光を当てられる。それで良いのですか、良いのでしょうか。陶芸師が愛を込めて命を注いで作品を作り上げる。ヨブはそのように作られた神の作品であります。陶芸師が心を込めて作るように私はあなたによって作られた。にもかかわらずあなたが作ったこの作品を破壊するのですか、虐げ退けておしまいなのですか。そして今や神を信ずる者よりも神に背く者たちが光っている、闇が光っている。そのような苦しみの中にヨブはのたうち回っている。それでいいのでしょうかとヨブは神様に激しく問うわけであります。4節5節は大変な皮肉の言葉が語られます。ヨブは神を皮肉っているわけであります。あなたも肉の目を持ち人間と同じ見方をなさるのですか。人間、エノーシという言葉が使われますが、かよわきしすべき存在という意味であります。あなたは人間になられたのですか、かよわきしすべき弱い人間になられたのですか。義の神、創造の神はどこに行かれたのですか。あなたは私の同じように人間になられたのですか。一日は千年のごとく、千年は一日のごとく、それが神の時であります。神様においては一日は千年のごとく、千年は一日のごとく。でも永遠なる神はどこに行かれたのですか。私たちの月日の中にあなたは存在してるのですか。永遠なる神と義なる神、この神に対するヨブの皮肉な言葉がこのように語られていくわけであります。人間同様に一生を送り、男の一生にいた歳月を送られるのですか。神を知らぬ人間のように神ご自身がその歳月を送られるのですか。もう激しい神への皮肉の言葉であります。6節を見ていただきますと、なぜ私を咎めたでし、過ちを追及なさるのですか。私が背くものでないと知りながら、あなたの手から私を救う者はいないと知りながら、神ととことん争うヨブの姿勢が示されてくるわけであります。私が背くものではないと知りながら、私が無罪であることを知りながらということであります。法廷用語でありますから、有罪判決が下された、とんでもないことであります。無罪でありますから、冤罪ほど悲しいことはありません、悲劇はありません。冤罪の苦しみの中にある人は懸命に無罪を訴えるわけであります。同じようにヨブも、私が背くものでないことはあなたが一番知っているではありませんか。なのになぜ私を咎め、過ちをないのに過ちを追求なさるのですか。それでよいのですか。私を救うものはないと知りながら、ヨブの信仰が示されます。このようにあなたは私を裁き罰しておられるけども、私を救うものはないとあなたはよくご存知です。なのに、なぜこのように私を苦しむのですか。身をもって私を形作ってくださったのに、あなたは私を取り巻くすべてのものも私をも飲み込んでしまわれる。神の御手をもって作られた。しかし 今神様が作られた私は破壊されている。愛するものを奪われ、そしてまた所有していたものも全て奪われ、神の裁きの中に飲み込まれてしまったとヨブは訴えているわけであります。ヨブはとことん神と争い、神に訴えているヨブの言葉を今私は学ぶわけであります。なぜこれほどまだに争い叫び、神を責めまくり、神を皮肉りながらも神様に食らいついていくヨブの迫力、この七節八節から示されてくるわけであります。今朝この実章を学びながら、この七節八節から大きなメッセージが響いてくるわけであります。ヨブは決して神を知らない、神なんか信じないとは言わないのであります。なぜならば、あなたが私を苦しめている、だからあなたが救私を救っている以外に救う者はいない、ヨブは知っているわけであります。あなたが私を作ってくださった、そして全てを奪われたとすれば、神によって救われる以外に自分の道はない、ヨブは知っているわけであります。だからとことんヨブは神と争うわけであります。私たちはヨブのこの争う姿を見つめながら、どれほど神を信じているのか、そのことが改めて問われるところであります。神と争う信仰者の姿は旧約聖書の中に、見ることができます。パッと思い起こすのは、イスラエルという名が与えられたヤコブの話であります。ヤコブは神と争ってイスラエルという名が与えられました。ヤコブは兄エソーが恐ろしくって仕方がない、エソーを騙して長子の特権を奪った。このエソーのいるふるさとに帰ってきた、エソーと再会する、もう恐ろしくって仕方がないわけであります。エソーに攻撃されたらひとたまりもなく滅ぼされてしまう、その不安の中で神と格闘するヤコブの姿が創世記の32章に示されてくるわけであります。神様にしがみついて離さない、神様に組みついてもう離さない、必死になって神と格闘する争うヤコブの姿が示されているわけであります。そして神様の言葉がヤコブに示されるわけであります。お前はもうヤコブではない、これからはイスラエルと呼ばれる、お前は神と人とに勝ったからだ、創世記の32章の29節に示されているわけであります。神様の祝福を受けることなしは前には進めない、何としても神の祝福をと必死に争うヤコブの姿が示されているわけであります。エレミアも神と争うのであります。1199ページを開けていただきたいと思います。エレミア書12章の1節、1199ページであります。エレミア書の12章の1節から読ませていただきます。1節、 正しいのは主よあなたです。それでも私はあなたと争い、裁きについて論じたい。なぜ神に逆らう者の道は栄え、欺く者は皆安穏に過ごしているのですか。なぜ神に逆らう闇の者がこの世界で光っているのですか、ということと同じであります。あなたが彼らを植えられたので、彼らは根を張り育って実を結んでいます。口先ではあなたに近く、腹ではあなたから遠いのです。主よ、あなたは私をご存じです。私を見てあなたに対する私の心を極められたはずです。彼らをほぐられる羊として引き出し、殺戮の日のために取り分けてください。いつまでこの地は乾き、野の草青草もすべて枯れたままなのか。そこに住む村の悪が鳥や獣を絶やしてしまいました。しまった。まことに彼らは言う、神は我々の行く末を見ておられないと。主よ、それで良いのですか。あなたはそれで良いのですか、と激しく苦しみの中から問う声は、そして争う声は、このように旧約聖書においても示されてくるわけであります。神と必死に争うのは、救いは あなたしかない、希望はあなたしか与えられない、その確信があるからであります。このことを離れては滅び去る以外ない、そのことを確信しているから、わからないことは分かりません、どうしてですか、と問い、さらにまた激しく、神が支配しておられるならば、なぜこのようなことが、あなたはそれでもよいのですか、と激しく、信仰者たちはその苦しみの深みから問い続け、また神と争うわけであります。9節からの言葉は、ヨブが再び生まれなければよかったと自分の誕生を呪う言葉へとつながってまいります。9節以下では、神の創造の技がヨブによって賛美されています。母の胎の中で神の力によってヨブは作られたのであります。神の霊によって保たれてきたのであります。神によって作られ、神の霊によって育てられ生きてきた。しかし、この神が作ったものを神ご自身が破壊してしまった。少しでも神に逆らうものと神様がお思いになったら、容赦なく襲いかかり、獅子が、獰猛な獅子が獲物を鋭い爪で押さえつけて引き裂く、圧倒的な力でそれを押さえつけ引き裂く、そのように神はこの私を、ヨブを苦しめている。法廷において私を有罪とする証人が次々に現れて、罪の中に沈められていく。この神の技が9節以下で記されていくわけであります。そして19節の言葉を見ていただきたいと思います。あたかも存在しなかったように、母の胎から墓へと運ばれていればよかったのに、私の人生など何ほどのこともないのです。私から離れ去り、立ち直らせてくださいと必死に神の憐れみにすがっているわけであります。ヨブにとって神様から離れることが最も悲しいこと、辛いことでありますが、私から離れ去り、立ち直らせてください。 今神様からの憐れみを受けるただ一つのことは、一瞬でもいいからこの私から離れてください、そして平安を与えてください。これがヨブの祈りとなっているわけであります。神様を身近に感じながら、神様のうちにあって神のもとによって息をしながら、神を深く強く感じながら生きているヨブの姿が示されてくるわけであります。神なしには生きられない、でも神によって苦しめられているならば、一瞬でもこの私から離れてください、そして平安を与えてくださいと、ヨブのギリギリの状況での神への訴えがなされていくわけであります。ヨブは必死に神の憐れみを求めすがっている。そのギリギリの状況における神の訴えが示されてくるわけであります。暗黒の死の闇の世界に下ってしまったら、もう神との関係は完全に断ち切られてしまう。ままの子ヨブはこの痛みの中で、苦しみの中で、暗黒の死の世界に落ちていかなければならないとすれば、完全に神との関係は断ち切られてしまう。それが今ヨブを襲う大きな大きな苦しみであるわけであります。21節、二度と帰ってこれない暗黒の死の闇の国に私が行ってしまう前に、その国の暗さは全くの闇で、死の闇に閉ざされて秩序はなく、闇がその光となるほどなのです。死の世界はまさに闇の世界、闇が光り闇が支配している、そういう世界、神との関係は全く閉ざされた世界、今そこに下っていかなければならない、そこに沈んでいかなければならない、だからせめて主の憐れみを私に一瞬でもいいから注いでくださいと、ヨブは神に対して悲痛な叫びを上げるのであります。ヨブはこのように神を身近に感じ、神様を信じ、神様にのみ希望があり救いがある、このお方からしかこの私を救いうる道はない、闇が光る世界から救いうるものはないと徹底的に神に問い、神と争い、そしてまた皮肉も言い、また神に争い続ける、このヨブの姿に教えられます。私たちはこれほどまでに神を信じ、これほど前に神につながり、これほどまでにこのお方しか救いがないと希望を持って祈るもの、また問うものであるかどうか、そのことがヨブ記上から示されるわけであります。そしてこのヨブの懸命な訴えとヨブの祈りを学びながら、神なき世界は闇が光る世界、罪が光る世界、これほど残酷な世界はない、その中に、ただ中に主イエスが光として来てくださった、この主の御業を思うのであります。言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中に輝いている、闇が光る残酷な世界、神に逆らう者が光る世界、罪が支配する 世界を打ち破るために、主イエスは私のただ中に闇の世界に飛び込んで来てくださったのであります。今日被災地の教会で礼拝が捧げられています。大地震が重なって起こり、恐怖の中にいる被災地の教会で礼拝が捧げられています。闇を打ち破り、平安と希望を与える礼拝、今捧げられています。ヨブが歴史の中で苦難の中で問い続け、神と争うほどに求めた苦難からの救いの道が主イエスによって開かれました。あなたたちを闇に閉じ込める力は克服された、福音によって示されているところであります。お祈りをいたします。天の神様、ヨブ記に学ぶことができて感謝いたします。神なしに消えないヨブの叫び、徹底的に神に問い争うヨブの激しい言葉、皮肉をも語りながら、しかし必死になって神にすがるヨブの言葉を学びました。神に逆らう闇が光る世界、その世界がいかに残酷なものであるか、人間の歴史の中で示されています。その闇を打ち破るために、光として主イエスは私の中に飛び込んできてくださいました。墓の中から、死の中から、黄泉の世界から、闇の世界から、神の世界が開かれる、その闇が光で復活の主の光によって満たされる、その喜びのうちに私たちはこうして生かされています。このように礼拝を捧げる恵みを深く受け止めながら、主の光の中に生かされる幸いを味わい知る者として新しい週を歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。